れは皆さん、ね、当たり前ですよね、だから感謝の反対は当たり前なんですよね。当たり前じゃないから感謝なんですね。本当私はですね、今日も神様が私にね、それぞれ違う人生、違う文脈を歩んでおられますが、本当に今日御霊様がこの御言葉を通して何を語り、そして何をしなさいと言ってくださっているのか、そのことをですね、本当に例の鍵を持って受け取っていきたいと思います。第一番目ですね、まず肉の欲望を満足させず御霊によって歩めということです。二つは対立するんだということをですね、この言っているわけですね。16節言いましょうか、皆さんで。3、はい。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望を満たすことは決してありません。そうですね。実はですね、このパウロはガラティアのですね、人たちに福音を伝えましたね。そして多くの人々がイエス様と出会ったんです。でしかもですね、ガラテアにもともと行く予定はなかったんですが、パウロはですね、ある病に陥ってですね、行かざるを得なくなった。で、ある意味でパウロの皆さんのイメージとは真逆のような弱々しい、そういうところから語った福音が、どこよりも誰よりも届いたんですね。そしてその福音を聞いた人たちが、まあ、4章等を見たらですね、ありますように、私の目をですね、えぐり出してあなたに与えてもいいとさえ思うぐらいね、つまり犠牲を惜しまなくなるぐらい本当に福音に生かされた人たちが起こされたんですよ。だからパウロはですね、まあ、目も悪かったね、いろいろね、本当に、生涯ね、背負っていく病で、どんな病かっていろいろ説がありますが、転換だったとかですね、本当にまあでも目をえぐり出すという表現がありますから、目の病気だったというのは間違いないでしょうね。だからそういうですね、本当に人が救われるのは御霊の働きでありますよね。で、御霊で始まるんですよ、皆さん。信仰というのは、ね、聖書で言ってますね。でも御霊に始まったものを何かこう頑張り行いでね、すり替わってしまって、行いによって完成しようとするんですが、そんなことはあってはならないということを憂いているんです。それがですね、この5章まで書いてあるんですよね。つまり御霊で始まったものは御霊によって導かれ、御霊によって完成するんです。アメンですよね。これ当然ですよね。そうです、皆さんね、私たちが救われたね、あの時を思い返してくださいね。こうだから、こうでこうでこうでとか納得したからね、死んだわけじゃないですね。もちろんですね、聖書は超理性的ですから、こういうふうなこう順序立てて物事を説明することはできます。でもこと自分の罪をね、許し贖ってくださったイエス様が少女マリアから生まれ、そして死に打ち勝って復活したお方ということを、救いしたということを信じるっていうことは、まさに納得したわけじゃないと思いますね。信じるってことは御霊の働きですよ。到底ですね、合意的ではない。でもそのことを受け取ることが何よりも当たり前で自然ですってなったんじゃないでしょうかね。それがですね、この常識を超えていることであったとしても、まさに御霊の働きですよ。だから御霊によって始まったあなた方は御霊によって導かれて、御霊によって完成するんだと。でもそうなっていない状況をパウロは悲しみ憂いていたんです。だから言うんです、御霊によって歩みなさいと、ね、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。具体的にですね、この肉が望むことは御霊に逆らいとありますね。ここ見ましょうか、17節を。3、はい。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているのです。あなた方は願っていることができなくなります。皆さん、ね、ここに書いてますね。昔ね、私も教会来る前からね、なんかバイキンマンみたいなね、黒いね、こう槍持った人が心の中にいて、で、天使のように羽が生えている人がいて、二人がこうバチバチぶつかって、言い争って、ほんで、ある時はバイキンが勝つ、ある時は天使が勝つみたいなね、そういうの皆さんないですか。そういうなんかね、なんか絵本かなんかでね、そういうイメージがずっとあって、まさにそれここに書いたんですよね。ああ、これも聖書かなと思いますよね。つまり肉が望むことは自己中心ですよね。自己中心はサタンが喜びますよね。で、一方で御霊が望むことはまさに神様が願うことですよね。だから肉と御霊がいつもですね、この争っている、つまりこれを葛藤とかいう言葉使いますよね。つまり自己的な自分の中にそういう戦いがいつもいつもあるってことですよ。皆さんどうですか。今日はどっち勝ったんですか。 ね、もし、まあ、バイ菌じゃないけど、あの黒い方が勝ったら、ここにいませんよね、皆さん。ねえ、まあ、あんまりそういうね、勝ち負けで決めるのはあんまり良くないですが、まあ、分かりやすく言うためにね。で、私もですね、何度ね、もう自分はね、あの、こう、楽な方をしたいとかね、性別っていうことがあるじゃないですか。ね、つまり、取っておくということ。この毎週のこの時間は、ね、別に時間はいつにしてもいいんですけども、でも定めた時間を神の家族で共有して性別してるのはここでじゃないですか。ね。でもここじゃ、ね、この時間にあれしたいのにこれしたいのってあるわけですよ。例えば誘われたりね、あーって考えるわけですよね。まあ、あの人から誘われたのは、まあ久しぶりやしな。でも礼拝、まあ1年間52回よしな。まあ1回ぐらいかなとかね。いろいろまあ考えて。でもその時に、私たちは、神様に尋ね聞くときに、ね、神様の声が迫ってきたり、ね、ああ自分の弱さとか、ああでも神の愛がそういうときに迫ってきたり、で神様は決して私を後回ししなかったな、何よりも最善を尽くし、そして一番真っ先に私たちを神様が取っておいてくれたなと、だから私たちもいろんなものを後回しして神様を選び取っていきたいというふうにね、そういうことをこう本当に祈る中で。ね、こう本当にこう葛藤しながら選び取って、そして今ここに皆さんおられるんじゃないでしょうか。ね、いろんな戦いがあると思います。捧げるときに今皆さんは自分自身を捧げて時間を捧げてこられました。献金もそうですよね。いろんなものもそうですよね。人間的な視点で考えたら何の得があるのかとね、ふと思ってしまうときがあるかもしれない。でもそれは肉の思いだとパウロは言うんですよね。だから肉が望むことは御霊に逆らうんです。で、御霊が望むことは肉に逆らうんです。だから2つは互いにですね、いつもですね、対立しているんだと。で、こういう状況がいつから発生するんですか。イエス様と出会ってからなんですよね。え、だから会う時思うかもしれません、信じひんかとよかったとかね。どうですか、思ったことあります？1回か2回ぐらいね。え、まあ、正直いいんですよ。私は思いましたよ。でもね、イエス様と出会わなかったらそんなことなかったということは楽だったでしょうが、つまりいつも肉に負けている歩み、つまり神様が願われている歩みは歩めないということですよ。つまり葛藤があればあるほど神様に向かっている所業ですよ、ね、太陽に向かえば向かうほど影が長くなるように、ね、つまりですね、葛藤が生まれて葛藤で悩むことは成長している所業ですね。そして悔い改める機会が増えれば増えるほどそれは成長する機会なんですよ。ね、悔い改めもない、葛藤もなければそれは生きていないということですよ。ね、イエス様と共に歩むということは葛藤が生まれるということです。ね、そのことをパウロはね、ここではっきりと語っているわけですね。で、18節ですね、こう言いました。読みましょうか。3、はい。御霊によって導かれているなら、あなた方は立法の下にはいません。そうですね。勝利しているということですね。で、ここで立法という言葉が出ました。ね、皆さんご存知の立法主義という言葉がありますね。つまり、神様のね、本当に約束ごとから様々ないわゆる催促ですよ。細かいルールを作り出して、神の言葉を規則の体系にしてしまったという。これをですね、タルムドって言うんですよね。何個あるか皆さん知ってますか？613あるんですよ、ね、だから重荷なんですよね。皆さんどうですか、ルール守るの好きな人、まあ、いると思いますよね。でもそうなってきたらですね、今日はこれ守ったって丸つけていくようになるんじゃないですかね。で、ルールを守ることに快感を覚えて、何かもう聖書がルールブックになってしまって、でも立法主義ではですね、命がなくなるんですよ。やること自体に目的が出てくる。つまりデボーションもそうなりますよね。やったからなんかこう気持ちが好き、違うんですよ。大事なことはやることは無用でなくて、イエス様と人格的にお出会いすること自体が、ま、目的ですよね。ね、ここに私は目的を持ちたいと思うんです。皆さんどうですか、皆さんの、神様に尋ね聞くということはそういうことになっているでしょうか。つまり命の源であるイエス様と、ね、時間を過ごすこと自体が目的になれば、当然そこから流れてくるものがいっぱいあるので、命あふれてくるんですよね。だから私は主を喜ぶっていうことを聞きますよね。主の御業を喜ぶとは書いてないんですよ。だから主がしたことを喜んだらね、なかったら喜べなくなるんですよ。主ご自身を喜ぶんです。ここにね、私たちはあの詩篇を読むときに主を喜べっていうことですよ。 ね、だから神様自体を私たちは本当に目的としたいんですよね。でもなぜか世の中がそうじゃないから、それを何かこう神様の関係にも当てはめて、結果ですね、こんなに催促を作って、それをすれば自分は、ね、あの神様から認められるとか、神様から褒めてもらうとか、なんかそんな風に自分で作ってしまって清いんだという風に、そして人を裁くという風になってしまったんですね。ガラテア2章ですね、16節にこういう言葉ありますね。ちょっとここを読みましょうか。ではここを読める方読みましょうか。では16節を皆さんで3、はい。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。はっきりと書いてますね。21節も言いましょうか。3、はい。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいますって、はっきりとね、はっきりと神様パウロを通して語ってくださったんですよ。つまりね、御霊によって始まったものを律法を守るという努力で終わらせるなってことです。行いではないんだと、パウロは危機感を持って警告してるんですね。御霊によって歩めば決して肉の欲望を満足させないんだと、ね、肉とはそれは、ね、あのいわゆるこの自分のこの肉というのは神から離れ自分中心に生きるという罪の支配の中にある人間のものの考え方とか感じ方とか価値観とか言い方を指す言葉ですね。肉、自己中心性ですよね。自分を満足させると。で、この肉の利害は、もしかしたら御霊と対立してるんだということですね。あの、まあ、罪という言葉は、あのね、もともと言葉で、ハマルティアっていうふうに言いますね。覚えやすいですね。罪にハマルティアってね、覚えてくださいね。罪にハマる。で、これは的外れという意味ですね。的を得てないんですよ。ね、だから神様と一緒にいるということが本来の人間のあり方だけれども、神様を無視して歩んでいくということを罪と言いますよね。これハマルテアと言います。的外れ。で、もう一つですね、パラプトーマという言葉がありますが、これはあの過ちとかという言葉に使われる、まあ、あの罪過というふうに訳されていますね、日本語では、ね、つまり基準や制限を超えて自分の思いを押し通そうとすること、ね、そういうことも、まあ、こう区別されて使われているんですけども、例えば食欲は、ね、大事ですが、ね、度を超えて食べると病気になってしまいますね。生活習慣病になってしまったり、ね、何でもね、ある基準を超えてしまうと罪になっていく、で病気になっていく。働くこともいいことですが、働きすぎるとは精神的にも負担、また肉体的にも害となる、まあ、いろんなことがありますが、つまりですね、本当に自分が中心になっているので、周りを見て周りと比べて追い立てられて脅迫関連的になって、何とかしてやっていって、何とか自分を認めてもらおうという、そういう、まあ、負のスパイラルに陥ってしまうというね、まあ、これも肉の思いであり、肉の欲望を満足させるということだと。それは御霊から出たものとは違うんだと、ね、いうふうに。つまり、ね、ここでは特にですね、御霊で始まったのにプラス行いも大事だよっていうことを二世教師は言い始めたんですよ。で、皆さんその方が分かりやすくないですか？努力ってやっぱり皆さんこうやたら響く人いません？ね、信仰は努力です、ね、確かにパウロもね、あらゆる努力って言ってますよね。やっぱ努力必要だぜってね。その辺のね、私たちはしっかりと炭焼きというか、何が健全でそうでないかと区別して受け取っていくことがないとごっちゃになって、結局自分はですね、この本当に肉の欲に、結局はこう捉えてしまうということがなっていくんだと、まあ、パウロはそのことをですね、ここで語っているわけですね。パウロはですね、ここで具体的に挙げています。第2番目、神の国を相続できない肉の行いについてここで挙げていますね。それは何かというと、19節から20節になりますね。 ここ言いましょうか。三、はい。肉の技は明らかです。すなわち、みたいな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。はい。ビシッとこうね、パウロ都市管理さん言われますね。どうですか、皆さん。ね、最初の3つ、不貧困ですね、汚れ、公職、ここでは、ミラーな行いとあります。これは性的な罪のことを指しますね。で次の2つの偶像礼拝、魔術は、これは宗教的な、罪ですよね。そして次の8つは、敵意とか争い、曽根憤り、党派心、分裂、分派、妬みは、人間関係におけるから罪だと言えるでしょうね。まあ、そういうふうな分け方ができるでしょう。つまりですね、この肉の働くところには本当の意味において愛も平和も一致も生まれてこないということですね。まあこの最後の遊興明廷、皆さんどうですか。今これ見てね、ああ私これ当てはまるわとか思ったことありますか。まあ、そういうの魔術とかないと思うんですよね。ああ泥酔遊興かとかね、あ昔こんなやったなとかね、まあ、言葉自体がねあんまり使わないもありますが、でもですね、ここでいろいろですね、いろいろ全くないという人はいないんじゃないかなと思うんですね。私はどうでしょうか。ね、まあ、今申し上げた遊興とか酩酊とかというのは、そういう不自然な生活を避けているでしょう。しかし、健康でお金があって、人の注目をもらう生活であれば、それでいいという考えの中に、知らず知らずのうちに引きずり込まれてしまう、暮らし向きの自慢とかね、いろんなそういうことですね。で、この聖書が言うこの肉は肉体ではないんですよ。これはさっきから言いましたように自己中心性なんですよね。でこれは自分で訓練することはできないんですよね。だって肉というのは自己中心というのは自分を神とするから、神から離れているから起こってくることなんで、つまり神なしで生きていけるという傲慢さ、神に逆らい真理を憎む人間の性質、このことを肉と言うんですよ、ね、だから訓練してそれが治るものではないんです。でも世の中の、ね、多くの人は、かつての私もそうです、これは努力でなんとかなるということが言われていたんですよ、ね、それをやってるのが最大のものは道徳ですよね。神様から離れても、ね、そういう道具をしっかり学べばできうるんだと。それはですね、本当に作ろうことがうまくなるに過ぎないんです。一番根っこの神から離れているというところを訓練では埋められないですよね。どうですか皆さん、本当にそれをですね、とことん突き詰めて取り組んだ方は大きくうなずかるんじゃないでしょうか、ね、自分の努力では何ともならないんですよ。もしこれがね、何ともなりましたという人がいたらね、私は神様いらないと思います ね。私いつも思います、2つのことが本当にもし人間の努力でできたら神様はいらないでしょう。つまり今申し上げているその自己中心性を完全に埋められるということですね、っていうことが、つまり自分の罪の性質を自分で清められることができたら、もう一つは人間の最大の敵である死というものをなくすことができたら神様はいらない、まさに神になるんじゃないですか私たちは。でも今までの歴史ずっとそれと抗ってきたけども成し得なかったんですよね。つまり自分で自分は救えないということを徹底的に本当に私は本当に思い知らされるわけです。パウロはですね、具体的にこういうことを挙げながら、まあ、実際そういう人がいたんでしょう、ね、そういったものは、ね、神の国を相続へと導くものではないんだと、まあ、警告ですよね、宣言です、ね、そうではない、あなたはイエス様と出会って認めて始めている、そして神の似姿にされて今歩んでいるあなたは御霊によって歩み、御霊の実を目指すんだと。御霊の実、ね、これ方向性の問題ですが、それが22、23ですね。じゃあ皆さんで告白しましょうか。では3、はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんね。律法数あるけどもね、このことをね、ノーというのは一個もないんだと、ね、これに反対する人なんて誰もいないんだってね、いうことを言ったわけですよ。 皆さんもうこれ暗唱されてますか。私たちがですね、具体的にキリストの似姿というところにおいて、具体的にどういうことですかというと、この9つの実を結んでいくということです。ね、第3番目はですね、御霊の実を結び、御霊に導かれ進むということです。ね、もうここに尽きると言えます。ね、皆さんどうですか？今読んだ9つ。ね、どれが欲しいですかって言われたら、私は全部欲しいと言います。要するにそうですね、申し上げます、イエス様、神様に欲張りになっていいんです。だってこのですね、この全部ね、しかもですね、皆さん、御霊の実というのはね、単数形なんですよ。これ元の言葉ではね、どれか一つでもって言ったら、これね、複数形なはずです。これ全部まとめて一つ、これセットです。だから愛はあるけど喜びないとかいうのはありえないんですよね。愛があれば喜びもあるし、平安もあるし、全部です。ね。だからこれ、単数ってことは非常に意味深いです。バラバラにではなくて、ブドウの一房のように、人が玉のものとして与えられているってことをね、覚えましょう。ちょっと分かりやすい図をですね、ちょっと出しますね。まずこれもですね、三つずつ分かるんですね。まず、愛、喜び、平安というのは神様ですね。とのこの関係において、言われますね。で、この、寛容親切善意は人との対人との間ですね、結ばれていくもので、誠実乳は自制というのは、これは自分ですよね、自分において結ばれていく。でこれ順序もですね、意味がありますから、一番最後は自制、一番難しいんですよ。皆さんどうですかね。あの、もうすでに私ね、これね、いっぱいあるんですって言われてくれたら幸いですね。そういう人と友達にもっとなりましょうね。ね、やっぱり一緒にいたらね、やっぱそれがね、こうね、浸透してますね。やっぱりね、一緒になったら、どうですか皆さん、愛、喜び、平安、寛容ね。よく言いますように、あの第一コリントのね、13章のね、あの、愛は寛容であり、愛は親切です、愛は人を妬いません、あの愛のところに皆さん名前を入れて呼んでくださいよ、という正田信也は愛です、あ、もうあかんわとかね。どうですか皆さん、どこまで読み進めますかね。ここはどうですか、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実には自制、ね、この実をあなたは結んでいくんだというのが明確な神様の願いです。そして私が目指す方向性です。で、聖書がまた神様が言うことは、一人子イエス様を心にお迎えして信じるならば、聖霊となって住んでくださいますならば、必ず変化があるということですよ。ね、前より後退するということはないと。必ず変化がある。0.1 ミリあっても変化があるんです。ね、私たちはね、劇的な変化を望みすぎたんです。どうですか皆さん。イエス様死んだらね、もうエレベーターにズコーンって、もう清い人になりますって、あの、希望はあります。でもね、本当にちょっとずつです。申し上げてますように、螺旋階段です。何度も同じことをやってしまいます。でも確実に、イエスの姿にされていることを信じましょう、ね、それは御霊なる主の働きだということですね。もう一つのですね、図はこういうことですね。あの、愛、喜び、平安、寛容、信じる、このね、あの、違う逆の方ですね。逆は何かと言いますと、ここですね、憎しみとか、喜びじゃなくて悲しみ、平安じゃなくて混乱、寛容じゃなくて怒り、親切ではなくて意地悪、そして善意ではなくて悪意、誠実ではなくて嘘、柔軟なくて頑固、自制ではなくてデタラメですね、やりたい放題。どうですか皆さん、今挙げた方がちょっと私に多いと思うでしょうか ね。まあ多くはそうかもしれません。でもですね、私はそれが愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実には自制でと神様によってならせていただいているということですね。私はもうちょっと今朝ですね、握り直して信仰を持って神様に祈り続けていきたいと、祈りを新たにしたいと思うんですね。あ、自分はこうじゃないけども、こういう人が横にいたらね、もうぜひとも一緒に過ごしたらと思われるんじゃないですかね。今日友達じゃないでも聞きました、もうすぐにみんなはーいって言いましたね。自分はそうじゃないけどもね、そうです、やっぱり一緒にいる人と似てくるんですよね。 でもこんな人目に見える形でいませんよね。でもおられますよね。私たち知っている唯一の方、そうです、イエス様ですよね。でこのことをね、ガラテヤの人たちに言ったのはこのパウロなんですが、パウロができているからこれを言ったわけじゃないんですよ。パウロもできてないんですよね。でもこのことを、方向性は明確にこうだということね。パウロは知っていたんです。だからこのことをパウロは語ったんですね。まあ、特に、この会社との間で愛、喜び、平安というのはですね、愛というのはこれはアガペの愛のことですよね。人間愛ではない、家族愛でもない、無条件の愛です。相手がどんなに愛しにくい人でも、ね、それを全部知った上で、でもあなたを愛する、だけどの愛ですね。喜びはどんなに状況が変わっても変わらない、内から湧き上がるものです。楽しみと喜びは違いますよね。楽しみは外から来て、何か楽しいところにいたらその時楽しいなと思うけども、それがなくなったらまたなくなってしまう。でも喜びはたとえ状況が本当に苦しみで溢れているように見えても内から湧いてくるんですよ。つまり救いの喜びのことを指します。これは、ね、状況によって左右されないイエス様によって救いの喜びのことを指しますね。この喜びは、そしてこの平安というのは、これもイエス様にある平安です。言われましたよね。私が与える平安は世が与えるものとは違いますと、ね、水面がですね、こう広がっていく水面のようなものが平安ではなくて、荒れ狂う滝つぼの横に伸びた木の枝の先っぽに巣があって、親鳥のひな、親鳥の翼に囲われて安らいでいるあのひなのようなね、これが聖書が言う平安なんですよ。ね、例えば真横がものすごいこう混沌としていても、主がいる、おられるから安らげるっていう、これが平安です、ね、愛、喜び、平安、このですねことを覚えましょう。でその平安、愛、寛容をいただいたものは寛容、親切になれるんだということですね。つまり広い心です、大きな心ですね。皆さんですね、風呂敷って今使いませんかね。昔ありましたね、風呂敷ね。渦巻きの風呂敷で結構イメージがあるんですね。いつも泥棒がイメージするんですけども、まあ風呂敷ね、でアタッシュケースと風呂敷、皆さんどっちが好きですか。まあかっこいいのはアタッシュケースかもしれませんね。でもアタッシュケースって頑丈にできていてかっこいいですが、その中にスイカは入れないんですよね。つまり決まってるんですよね。でも風呂敷ってね、何でも入れないんですよね。だからですね、この寛容というのはね、風呂敷なんですよ。何でも包み込む心を持てということですよ、ね、つまり私たちはこれの形に合わへんかったらね、あなたダメとかね、何でも入る、このね寛容というのはね、皆さん風呂敷だと思ってくださいね。まさにですね、何でもね、それに合わせて包み込む、つまり相手を包み込む、神様からいただく寛容で愛と包み込むことができたら、私は良い人間関係を作り上げていくことができるということですよ、ね、親切もそうですね。困っている人を助けてあげるというのが一般的な意味ですが、そうじゃなくて誰にもすぐに役立つという意味がありますね。これも柔軟性を持ってその人に役立てていけるようなという意味です。善意も単にいい心を、善意な慈悲の心を持つことではなくて、真実を求める切実な思いということですね。真実なことを求める切実な思いで、こういうものがイエス様を信じていくときに備わってくるんだということです。で誠実乳和実性、誠実はこれはですね、裏表がない真実な人、まっすぐな人という意味です。裏表ないんですよ。どうですか、二枚舌でもないんですよ、ね、そして言ったことができる、有言実行、神様そうじゃないですか、言われたことは必ず実現してくださった、誠実、柔和、ね、物腰が柔らかいだけではなくて、神の前に心からへりくだる謙虚さっていうことです。柔和は、ね、謙虚、 そして自制、ね、これは自分を見失わない、ね、でたらめではない、ね、つまり車で言えばブレーキがあるということですよ。皆さんどうですか、ありますかブレーキちゃんと、ね、いや私アクセルだけですねってね、うわー走ったら止まれません、曲がれませんね。だからつまり制御することができるということはハンドルもそうですよ、ね、アクセルがあればブレーキがないと、ね、止まれませんし危なくして乗れませんよ皆さん、ね、そのことの心と身がイエス様を信じるならば結ばれ始めていくんだということですよ。皆さんどうですか、こういう人。でもパウロはね、これがあったわけじゃないんです。証拠にパウロはですね、埋めています。ね、御言葉あります。この御言葉を言いましょうか。特にローマ書7章ですね、皆さんで見ていただけたらと思うんですが、特にこのローマ書7章の最後読みましょうか。ここ最後読みましょう、最後ですね、ローマ書7章の24から25節をですね読みたいと思います。いいでしょうか、ローマ書7章ですね。では3、はい。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。そうですね、パウロも葛藤し続けたんですよ、ね、そういうふうに言ってるパウロもね、もうね、私は善を行いたいと思ったけども悪を行ってしまう弱さがある、それはでも自分ではなくて罪なんだと、この7章で言ってる、これ埋めてるんですよ、ね、ああ誰がこの死の体から私を救い出してくれるのかというふうに埋めてる。でもね、その次にですね、いきなり感謝しますってなってるんですよ。これ不思議だなと思うでしょ。実は行間の中でパウロはね、一つのことに気づくんですよ。こんな愚かでどうしようもない人にね、この御言葉をね、こうやって上から目線的にも教えてる自分がいるってふとと気づいたんでしょ。あ、でもこんな自分はなんて愚かだ、あ、でもこんな愚かな私を神様は見捨てておられないんだね。私はあなたを離れず、あなたを捨てない、こんな愚かな私を百も承知で私のために命を差し出して死んでくれたんだ、ああなんて感謝だっていうことに気づいたんですよ。だから私は感謝しますと。私も同じじゃないでしょうか。私はね、自分で自分を見れば愚かですよ、なんて汚いんだ、こんな偉そうなことを言えた義理ではないと思うでしょう。でも私はそういうふうに召し下さって、そしてあなたを百も承知で、取るに足りないあなたを百も承知で、神様は愛して命を捧げ、あなたを召して家族に、またあなたの友人に使わせてくださっているんだ、なんて感謝だ。ですからこの私は心では神の律法に仕え、ね、肉では罪の律法に仕えている、肉は弱い、自己中心性がまだまだある、ね、でも御霊が住まえる心はあなたの、ね、本当に命の御言葉に仕えているんですと告白したんです。私たちもですね、今朝この告白をするものとなっていきたいんですよ、ね、いかがでしょうか。ならばあなたを神様は召して期待されて、うん、分かってるよと、ね、あなたがね、できないのは百も承知、だから私があなたを救ったんだと、そのことをね、私は受け取っていきたいと思うんですよ、ね、皆さんどうでしょうか。そしてだから安心してね、私は神様に悔い改めやすく、そして感謝を捧げやすく明け渡すものとなっていきたいと思うんです。このことを全部持っておられるのがイエス様です。このイエス様はこういう方ですね。敵をも愛されました。御霊に喜びがいつもありました。嵐の中でもどんな状況があっても平安でした。ねえ、寝たはったんですから皆さん、ねえ、どんなね、この沈みそうで何ともないですかっていう弟子が言っても寝とられましたよね。平安でした。そして寛容、ね、本当にどんなことにも受け止められました。親切でした。そして良い心、許しをされました。そして柔和、弟子たちの足を洗われた。どんな弟子たちの本当にこのタイプにもこの受け止められました。そして復活の信仰、約束通りね、有言実行されましたよね。そして 早朝祈られ、そして何よりもデタラメではなかったこのお方がおられるんですよ、私たちの中にね。であれば私たちがこうならないはずないじゃないですか、皆さん。アメンでしょうかね。このことをね、私は信じていきたいと思います。ね、私たちはね、まだまだ工事中でしょう。ね、お互い迷惑をかけ続けるかもしれません。でも工事中なんですよ。ね、私たちはその地上の生涯を終えるときに、ね、工事完了、忍耐感謝とみんなに告白をできる。今忍耐をし合っている状況です。一人がするんじゃなくてし合ってるんですよ、ね、そして神様を見上げていきたいと思うんですよね。皆さんいかがでしょうか。私はですね、今年に入って私を献身へと導いてくださった本当に偉大な神の器が2人凱旋されました。そのですね、もう一人ですね、私が博多時代2年間本当に牧歌してくださった、本当に三位一体の神様をですね、本当にバランスよく牧歌くださったですね、牧先生が本当に突然ですけども凱旋されました。本当に凱旋式だったなと思いますが、そのですね、よく言っておられたことはですね、よく大丈夫って言ったらです、イエス様から大丈夫だよってね、そしてですね、お子さん4人いるんですけども、まあ、日記がね、整理者が出てきて、子供がその日記を見てね、めちゃめちゃ反抗していた時期があったんですって。でその4人のうちね、今本当に3人が牧師になったりフルタイム働き人になってるんですけどね、その人が思い出を語るに一人のですね、次男が立ったんですけども、もう悪霊に仕えてるとも思えるぐらいのひどい犯行だとかね、そんなこと書いてたんだとかね、初めて知ったとか言ってましたよね。それがひどかった。でそのですね、次男さんが、まあ、何かがあって暴言吐いて、お父さんにね、でこの拳ならまだしも、まあ、これも良くないですがってね、平手でバーンって叩いた、吐いた方したらしいですね。とんでもないことをしたなっていうふうに言っておりましたよね。でもそのことはずっとあって、でもまあ主に導かれて、献身に導かれて、でもうそれからもうだいぶですね、もう20年以上経った時に、やっぱりやった方はね、忘れてないね、なんとか許してもらいたい。でももう和解をして普通に話すんだけども、でもあのことが気色になって、本当にある時ね、でもタイミングがなかなか難しいですね、息子ですからね。もう自分はもう牧師をねしてるわけですけどね、息子も。でもあの時に本当に意を決して、お父さん、あの時は本当に申し訳なかった、ごめんなさいってね、もう本当に悪かったって言ったらね、いきなりお父さんはキョトンとして、え、何のこととか言ってね、びっくりして、忘れてたのかと思ったそうですが、でもその後ぐっと抱きしめてね、大丈夫だよって、許してるよって、ね、その時に本当にそのね、彼は息子はもう牧師として御言葉を伝えてるものですけど、でも本当に口に出して告白したことで本当に自分に許しが来たんだと、と同時に、ああもうすでに父の方では僕を許してくれていたんだということを実感したんだとね、ああこれが僕とイエス様との関係なんだということをね、そのこととして実体験したということを言われてました。ああ本当に尊いなと思いました。私もそうですね、私も全て神様許されてるんですよね。でも私たちがごめんねって悔やみの言葉を言うことを待っておられるんですよ、ね、そしてイエス様はね、神様はもちろん全て覚えておられますよね。でも思い出さないと言われたんですよ。意思を持ってね、思い出さない方ですよ。でも私たちがごめんなさいという時に、本当にあの宝刀息子のお父さんみたいによく言ってきたねと、ハグをしてもう許していたよって言ってくださる、まあ、そのことをね、本当に、私たちは体験させていただいてるんだ。だから悔い改めることなくして本当に癒しを経験できない、実体験としてね、言葉だけですが、だから本当に告白をして悔い改めやすく、そして感謝をし、そしてどんどんと神様信頼にもう100倍以上たるお方だから明け渡していくならば間違いないと、まさに自分にとって父は本当にイエス様の愛をいっぱい受けていたから僕にそんな愛を注いでくれることができたんだと、そのことをね言って、本当に私は、ああ本当にそのような恵みの中にいてくださっていることを何という感謝なのか、そして皆さんも同じですよね、その恵みの中にいることが何という感謝か、ね、私たちはこれは努力目標ではありません。努力するんではないんですよ、ね、これブドウですよね。皆さんブドウじーっと見て、なんかこう頑張ってつながっていこうって震えてるなんかないでしょ、ね、やってることはブドウの枝につながってるだけですよ。それは自然と御霊が流れて豊かな実を結ぶ、 大事なことはイエス様から離れない、私を離れては何もすることができないと言われる神様から離れない、つながり続ける、御言葉を聞き続ける、そして尋ねる、そして神様との交わりを育み続ける、どんなことがあっても、ね、そこに私は神様との関係を、ね、育ませていただきたい。神様は差し出した手を私たちはあの時応答して握り返しました。その瞬間手繰り寄せてしっかりとあなたの手首を持ってくださっている。だから私たちが力尽きても決して落ちないんですよ。これが信仰です。そのことを覚えながらもう一度神様のその豊かな愛に飛び込んで、神様と共にこの御霊の実を結ばせていただきたいと思います。祈りましょう。天の地の神様、ありがとうございます。あなたが私たちを本当に愛して命まで差し出してくださったことを感謝します。どうかこの恵みにこれからも生かされていきますように、そして御霊の実を結ぶようにされた私たちがますますこの実を結んでいくものとなれますように、祝福しイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。感謝します。では応答の賛美をお下げいたしましょう。では新聖歌の、100番御国をも御座をも思って称賛いたしましょう。